ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ランジェリーデザイナーの真由美と。
ランジェリー愛好家の千尋です。今日は、うふふとか言って、なんか言っちゃってますけれども、今日はちょっと、なんかいろんな生き方、女性の生き方について、また、まあ、たびたびお話をしてるんですけれども、なんかちょっと私の中でもいろいろあって、ようやくちょっとお話できるかなっていう感じで、思いましたので、そこを含めてお話できればなぁなんて思っておりまして。私今31歳、今年32歳になるんですけれども、まあ、結婚してたんですね。公表できないまま結婚してました。で、離婚しまして、そんな感じなんですが、離婚したことについて、ちょっと今日はお話しできればなと思っていて、離婚の話って結構センシティブな、にとらわれたりとか、捉えたりとかもあると思いますし、女性にとっても男性にとってもきっとすごく大きな決断というか、結婚も大きな決断だと思うけど、離婚って多分それ以上に大きな決断だと思っているんですね。
良いなことではない
容易なこと
で
では
す
ないです。
ね。
まあ、日本だと割とこう、すごくネガティブに捉えられたり、すごく、ああ、そうなんだってすごくこう悲しまれたりとかされるんですけれども、海外だと割とおめでとうって言ってもらえたりとかするのが不思議でしたね。離婚したんだよねって言うと、あ、おめでとうって言われることがびっくりして、文化の違いだなっていうふうに思ったんですけど、結局その、なんて言うんですかね、これ多分それで私が感じたのが、日本ってまだ割とこう、一般的な社会の、その、なんていうんですかね、一般論とか、まあ世間的な目を気にするっていうところがすごく根付いていて、自分の幸せよりもそちらをこう考えているからこその、こう、あ、そうなんだ、お気の毒にっていう言葉が出てくるのかなとか、でも海外だと自分の幸せを本質に捉えてる方々が多くて、離婚したってことはハッピーってことだよね。おめでとう。自分の幸せのために離婚したんだよね。おめでとうっていう方が多いのかなっていうふうに、感じましたね。で、私自身もすごくこう、離婚してハッピーなので、ハッピーだし、最近はもうもっとハッピー。いろいろとこう、離婚したことによって、こう、素直になることとか、自分の気持ちに素直に従うこととか、そういったことをこう学ぶようになったというんですかね。こう、ちょっと社会的な、世間的な目から少し外れて、じゃあ自分って何？自分の素直さって何？とか、自分の幸せって何？この決断は私を幸せにするのかな？とかっていうのを考える、力が増えたりとか、まあ、ついたりとか。したので、結果的にはまあ良かったんですけれども、前向きな、前向きな離婚で、また新たな、
ですね。
またあれという形なんですが、
なんかこう、決めるのは自分なんだけど、もちろん相手があってなんですけれどもね、周りがね、やっぱりこう、そう、特に日本だとね、まず世間体だったりとか、なんだろもうちょっとなんとかなんないのかとか、なんかこう、引き止めてくるよね。
我慢しなさいとかね。
だから、なんて言うんだろう、こう、なんて言うんだろう、根性論じゃないなっていうんですかね、そういうね、
根性論。
こう、なんて言うんだろう、こう我慢、
我
ここを
慢。
ね、乗り切らなくてどうするのとかね、 そんなことでね、あれしたらね、誰とでも同じだよみたいなことね、言ってくる人もいたりしてね。で、特にまあ、本当、こういう言い方していいのかあれですけれども、お子さんがね、いなかったっていうのは、やっぱり、それは、大きなことでというかね、
そうですね。
自分一人とか夫婦だけの問題ではなくなってきちゃうからね、いると。だから皆さんどうしてもそこが踏み切れないとかね。なんとか、なんか自分が我慢すればいいのかなっていうようなね。なんて言うんでしょうね。子供を持っていることの責任みたいなことにね。自分を、もちろん大事なことなんですけれどもね、責任、大人になる子供を持つ、ね、結婚する子供を持つっていうのは、それは責任なんですけれどもね。もう、でもやっぱり、こう、人としてというか、女性としてというか、自分の幸せ、自分の生き方っていうのもね、やっぱり、一通りではないと思うんですよ、幸せってね。
そうですね。
だから誰かのためにとか、誰かがこう、もちろんその決断によって、みんなが丸く収まる、ハッピーになるっていうことは稀ですよね。だけど、やっぱり、新しく、自分が、自分らしく生きる方法っていうのをすごくよく考えて決めたことだと思うので、それこそ本当、よかったなって私は正直な気持ち、思いました。
ありがとうございます。そうですね。そう、私自身の結婚もちょっとまた変わっていたりもしたんですよね。結構、変わった結婚していたので、そう、ゼロ日婚という、交際ゼロ日婚だったんですけれども、まず、元夫とは性格が根本的に合わなかったっていうのもあったし、まあ、ちょっと経済的な部分の不安っていうのも、そこがまあ一番の大きなところかなとは思うけれども、ありましたし、まあ、私自身がすごくもういっぱいいっぱいになってたっていうところがあったんですよね。で、やっぱり最後は、まあ、ちょっと揉めたりもしたんですけど、まあ、最終的には、元夫が、まあ、これが僕にできる、最大の愛情表現かもしれないって言って離婚を、届を一緒に出しに行ってくれたっていうのがあったので、まあ、そこで、まあ、和解じゃないですけど、まあ、円満離婚というか、それができたのは本当に、相手にも感謝はしているし、私の幸せを後押ししてくれたという意味では、感謝はしていますしね。こう憎しみ合わずに離婚ができたっていうのはすごく稀なケースだとは思うんですけど、
そうですね。
すごくまあラッキーだったなというか幸運だったなというか、まあまあ感謝だなというところはありますし、まあお互いに幸せに。なろうというところで 話し合いもできているので、大丈夫なんですけれども 大丈夫なんですけれども、そうなんですよ。私、20代がですね、本当にダメ男に引っかかるという、ダメ男に引っかかり続けた20代だったので、で、実は、まあ、これは、お話ししたこと多分なかったと思うんですけど、ポッドキャストでは。プライベートなことはなるべくあんまり話してこなかったんですけど、まあ、今年はちょっといいかなとかって、離婚もしたし、振り切れたし、みたいなのがあって言うんですが、私、初めてできた彼氏が20歳ぐらいの時だったんですね。すごく大好きだったんですけど、で、結局、 まあ、結婚してからもなんとなく連絡先を消せなかったりとかしてたんですが、ついに10年経って、この人は私の都合を考えずに自分の都合でこう会いたいなとか会いに来たりとかしようとする人で、私を幸せにするわけではなくて、これはただの好きじゃなくて腐れ縁だなっていうのにようやく気がついて、離婚を経験してから で、これは好きというよりかは思い出が美化されているだけだっていうのに気がつき、腐れ縁をついに10年経って断ち切りまして、なんだろう、ちょっと寂しくもあるけれども、結局はこれが私にとっての今のベストなんだなっていうので、こう30代は本当により良いものにというか、もう人生でもベストな状態にしていかないとなと、思ったりもしています。こう、恋愛だけが人生じゃないけれども、恋愛って人生のスパイスにもなるし、幸せにもなれるけれども、不幸にもなってしまう場合があるなっていうのを、20代として私は気がついて、でも結局その自分の意思をまあ、持って自分の声に従うっていうのが、こう自分を幸せにする一番の簡単な方法なのかなっていうのに、最近そんな風に思っています。
そうですね。相手をなかなかね、出会うっていうこともね、なかなか難しいことですしね、相手を選ぶっていう時にね、なんか本当に自分の本当に心から、なんていうのかな、好きだって思うのって、まあ後から気づいたりすることもあるしね。
そうなんで
なん
す
か、
よね。難しいですよね。
でもね、これからいろいろな場面というか、いろいろな、そうですね、場所にまた出ていく機会を持ったり、いろいろな出会いがあると思うんですよ。だからそういう、なんだろうな、その時に、最初の入り方っていうのかな。すいません。
あと第一印象は本当に当たる っていうのは
れ？
思います
そう
ね。
なの？
なんかこう、第一印象嫌だなとか、って思った人ってやっぱりちょっと、で終わっちゃうんですよね。なんとかこう、結局、って感じで終わっちゃったりとか。
それはあるね。
で、第一印象、いいなって思った人は、やっぱり好きになる確率は高いし、うまくいく確率も高いなって思っていて。
そりゃそうだよねってい
そう。
うか。
でも直感ってちゃんとやっぱり信じなきゃいけなかったんだなっていうのは、いろんな失敗を通して こう。人間ってすごいなって思いますね。直感っていうのは。
そうだね。やっぱり自分から好きにならないとダメだな。
しみじみと
しみじみと。
しみじみと。
そう。
まあ、男性も女性もだとは思いますけどね、自分から好きにならないといけないなと思うのは。なんかそれがやっぱり2人同時に起こるのが一番なんですよね、きっとね。
ああ、もちろんそうですね。
その両思いっていう、いわゆる両思
どうい
っ
も
てい
いっ
う状
ていう
態が
ね。
ね。
そうですね。ピッとね。そうね。
です。
でもね、本当、なかなかね。
こう恋愛とか結婚とか、まあ、結婚の話はいろんな価値観あるよねって今までもポッドキャストで話はしてきたと思うんですけど、恋愛の話ってすることがなかったじゃないですか、私たちのポッドキャストで。 すごくレアな回ですね、今回は。
いや、千尋ちゃんが身を
身を
持っ
削
て
り。
身を 削
身
っ
をもって。
て そう、すごいです。
いやいや、
な
もう
かな
よう
か
や
聞けない話です。
く話せる準備ができましたという。まゆみさんも収録始まる前に、いや、千尋ちゃんがいいならいいけどっていうふうに言ってくださって、いや、本当に。まあ、でもきっとね、リスナーの皆様ってきっと、なんかこういうちょっとぶっちゃけトークみたいなのも聞きたいとは思うので。そう。なのでね、まあ、恋愛、あとは結婚じゃなくて離婚をした後に、まあ、私はすごく海外の友人が多いので、聞かれたのが、また恋愛したい？それともシングルでいたい？それとも休みたい？って聞かれたんですよね。どうしたいの？次は？って聞かれて、いや、私はもちろんまた恋愛したいと思ってるよっていうふうに、言っていて、頑張るぞ、楽しみだぞっていう感じではあるんですけど、やっぱりシングルを選ぶ人もいるわけだし、まあ、一旦小休止しようかなっていう選択肢もあるわけだし、こう、世間一般的に、まあ、恋愛することが、至上主義みたいなところとか、そういうふうにこう、まあ、やっぱり恋愛ドラマも多いですし、結構こう、恋愛関係について語っている小説なんかも多かったりとか、それがなんかこう、必要なことっていうふうに思わされがち。ではあるけれども、もちろんその独身主義の人もいるよっていうのは、まあ多様性が増えてきた中で結構発信が多くなってきたと思うんですが、まあその質問で私もあってちょっと、あ、そっかそっかって、なんとなくこう気がつかされたと言いますか。
ちょっと私がまだ経験不足というか経験をしていないことを、千尋ちゃんが経験してらっしゃるから、でもそうですね、結婚してても、やっぱりそれぞれのね、自分をこう、なんていうのかな、我慢するような、そういうのって本当は良くないんだけどね。だから、何が言いたいんじゃって。なんだろうな。そうだな。本当に。いいな。
もう我慢しない方がいいんですよね、本当に。
そうなんですよ。
だから、本当に我慢しない相手と結婚するのが一番だけど、で
そう
も、
なんで
人
すよ。
間関係だから、いくら好き同士で結婚しても、我慢って絶対出てくるじゃないですか。で、その度に話し合いをして、こう自分、2人のこの、なんていうんですか、こう、2人の中間の部分に持っていける相手じゃないと、難しいんだなとは思いました。その私と元夫もよく話し合いをしていましたけれども、元夫はそのもう2人とも寄り添ってこう真ん中に持っていかなきゃいけないっていうふうによく言ってたんですよ。ただやっぱり私たちって本当にルーツが違うので、育ってきたルーツとかものすごく根本的な部分が違ってしまっていたので、どうしても真ん中に寄れなかった。たんですよね。彼が寄り添ってきてると思っても私はまだまだこっちにいたりとか、私が寄り添ってると思っても彼はまだまだ端の方にいたりとか、そういったバランスもちょっとやっぱり難しかった、かなと思ってますね。例えば彼がこれで十分だろうと思ったことが私には十分ではなかったり、私がここまでやれば十分だろうと思ったことが彼にとっては全然まだまだ十分じゃなかったりとか。だから、そこの具合とかがこう、ね、会う人とか、まあ我慢しなくていいとか、もっと話し合ってどうするのかとか、っていう人間関係でラブラブな夫婦っていうのは時々稀に見かけするんですけど、素敵だなと思ったりとか、いいなと思ったりとか、もしますね。
生まれた時から大人になるまでの間も、まあその なんだろう、大事な、やっぱり成長する過程で起きてるいろんな環境だったり、まあ、家庭環境だったり、経験っていうもの、まあ、育ってきた環境とかっていうのはすごく大きいと思うんですよね。そう。だから、日本人同士でもね、なんかそれも、ばっちり一致するっていう人はいないと思うけれども、ある程度、その、なんていうかな、こう、価値観を共有できる、同じ理解できるっていうね、なんか海外の方だと、またそれが、なおさら、大きな、こう、誤差があるのかなと思ったりもするけれども、まあ、私の周りでも国際結婚してる人は多いんですけども、まあ、むしろその国が違うから人種が違うからっていうところで、まあ、諦める部分っていうのもね、諦めっていうか妥協というかお互い様にっていうところで、だからそれって、本当の意味での理解なのかどうなのかちょっとわからないなっていうのはあるんですけれども。
そうですね。
そう、なんかやっぱ諦めちゃうというか、もうしょうがないなって思っちゃうっていうのはどうなのっていうね。だからそれも人同士でも起きることってあるじゃないですか。そう。だからそれを全部、まあ全部ひっくるめて好きなんだって思って
諦め
も
も
ちょっと、
含めてってことですよ
そう
ね。
そうそう、諦めっていう言い方がどうかなとは思うんですけども、まあ許すとか認めるとか、そういうところがやっぱり、大事なんだなっていうのを感じますね。だからそれがもう許容範囲を超える、まあ、アバタモエクボっていう言葉がありますけれども、やだ、逆に嫌だなと思ったらもう絶対嫌だとかね。
そう、逆になっちゃう、そのエクボもアバターみたいなね、あれですよね。
そう、同じ空間で空気吸ってるのも嫌だぐらいに言う人いるから。だから、もうあんなに好きだったのにみたいな人もいるかもしれないしね、まあ、何がきっかけで、まあ、多分スイッチが入っちゃうとっていうのはあると思うんですけれども、だけど、まあ、我慢してね、耐えているっていうのは、今の時代も本当に、それは不要なことになってるっていうのが、そう、大きな、前進っていうか ね。
確かにね、そうですね。
そうですよ。本当に誰のためにって思って、自分がその、あ、ね、自分以外の人のためにと思って我慢してることって、それは実は違うんだっていう場合もあるから。
そうです、そうです。これは私、ポッドキャストで話したかどうかまた忘れてしまったんですけれども、繰り返しだったら申し訳ないんですが、その離婚したことによって、カウンセリングに私、通っていたんですね。自分の幸せが何だろうとか、まあ、結構かなり悩んで、カウンセリングというか、セラピーというか、海外でよく言う、なんていうのかな、セラピーですよね。アメリカの友人に勧められて行ってみてたんですけど、話をしたら、私の場合は、その親の価値観で生きていると、親の幸せが何かとかで生きてきて、まあ、育ってきたっていうことがあるから、その他人に合わせてしまって、自分が苦しくなってしまって、っていうところがあるんじゃないかなっていうところを見つけ出してくれて、で、やっぱりその傷つくことも、恋愛で傷つくこともすごく多かった理由っていうのは、そこにあると思うよっていうことを教えてくれたんですね。そこから、じゃあ自分の価値観って何か考えてみようかっていう話になって、こう、私にとっての幸せって何だろうとか、私にとっての素直って何だろうとか、好きなものを好きって言えない。それは親が嫌がっていたことだから。例えば、その、すごく可愛いピンクのワンピースが私今持ってるんですけど、大好きなワンピースがあるんですけど、私の母がピンクが好きじゃなかったから、ダメって言われてたんですよね。 そうしないと、そうそう、それに合わせないと私は愛されないんだっていう風なのが子供の頃にあったので、で、合わせなきゃいけないんだっていう風にこうなっていて、結局恋愛でも相手の要求に応えることが愛情、自分は我慢して相手の要求に応えることが愛情って思ってしまっていたりとか、私は好きなのに好きって言えないとか、っていうことが起きていて、結局なんかこう、20代ダメを こう、あれしてしまったのは、そういうところもあったかな？みたいなね、話になったんですよね。ただその今は、すごくこう、自分の気も、まあ自分のか、あ、そうだったんだっていう過去をこう、掘り返して、あ、なるほどねっていうことが分かったので、今は自分の好きなものに好き、嫌いなものは嫌い、いいことは、まあいい、悪いことは悪いはちょっと違うかな。ただ、好きなものは好き、嫌なものは嫌っていうふうに、こう、言っていいんだ。で、それで、それを含めて、私は愛される人なんだっていうのが分かったのは、大きかったし、離婚して学んだ一つ。まあ、離婚から学んだわけではないけれども、離婚がきっかけで学べたことだったので、そうですね、今後の人生にも活かせるかなとか 思ったりとかしてますね。
そうですよね。そのいろいろなこう思考がやっぱり、特にそうですね、私自身にもあるんですよ。やっぱりこう母親との関係っていうのはやっぱり大きな影響を後々、やっぱりそれ気がつかないんですよね、普通は
そうで
ね。
す、そうです。
そう。でもよくよく考えると、そっか、そういうことだったのかってなるし、なかなかそれをね、何年も染みついているというかね、そ
そう、そう。
れをなかなかこうそこからまたね、こう脱却するのがなかなか大変だとは思うんですけれども、そう、すごいわかります。
汚れではなくてシミになってしまってるんですよね。そういうのってね。だから汚れって拭けば取れるけど、シミってなかなかこう、時間をかけないと取れなかったりとか、正しいこう、シミ抜きの方法をしてあげないと取れないとか、そういうところがあるので、そうですね。まあ、いろんなその生き方とか離婚とか結婚とかで今日話をしていますけれども、なんか今後そんな話題もね、取り入れて、私の恋愛事情なんかも取り入れられれば取り入れて、みたいな 感じでお話ができればなと思っていますが、恋愛についてはどうなるかな どうなるかな、幸せになりたいなとは思いますけれどもね。
私個人的な意見としては、本当いい男をもっと、いい男が増えてほしいですよね。すごい。
どういうのがいい男ですか？ 次回のエピソード、いい男、
そうですね。
どう思う？
ちゃんと語れるように考えておきます。
何をもっていい男とするのかを、じゃあ次回
そうで
の
す。
エピソードテーマに、もう、
そうですね。
ランジェリー業界の2人もぶっちゃけトークが増えてきました。
何をもっていい男とするかですね。わかりました。
予告。
予告。じゃあ、そういうことで、今回は千尋さんの、実体験をね、きららに
今年一番伸びるエピソードだったりしたら面白いですよね、これがね。
いや、でも本当に、ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。では、本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。